それでは今日の御言葉を開いてまいります。ヨハネの福音書の、ですね、7章の32節から31節。ヨハネの福音書の7章の37節から39節をご一緒にお読みしたいと思います。それではご一緒に、
はい、さて、私の終わりの大きな時に、イエスは立って、大声で言われた。誰でも乾いているなら、私のもとに来てください。私を信じる者は、声を出してもとに、その人の心の底から、生ける人の川が流れているわけではない。我々を信じる者は、無事になってから、生ける人の川を通られたのである。イエスはまだ栄光を受けられなかったので、
私たちの住んでいる世界、またこの世界はたくさんの国々、200弱でしょうか、たくさんの国々が存在しています。そしてそれぞれの国はですね、しのぎを削っているんですね。この間先日から問題になったりも、スタッフ細胞のことに関しても IT細胞のことに関してもですね、本当に国々はたくさんの予算を削ってですね、国の威信をかけてそういう科学技術を発展させようとしているんですね。例えば中国はですね、今軍事費をですね、30% 弱でしょうか、多大のですね、軍事費を投下してですね、軍備に力を入れています。でそれぞれですね、国々はそのように競い合っているんですね。ね、軍事的にも競い合うし、科学的にも競い合うし、あるとない面においてですね、競い合っているんですね。そしてですね、私たちの住んでいる世界において人々は、知性というか、機能が、そして科学水準が高ければ高いほど、それは幸せを生み出すものであると考えているし、同時にそれは幸せを生み出すものだと考えているんですね。ですから、しのぎを削ってですね、国の教育水準にしても、科学水準にしても、軍事的な水準にしても、上げようとして彼らは努力しているんですね。確かに、そのように力を得れば、その部分は強くなって、国々の中ではですね、強い権威を誇ることができるかもしれません。例えば、ロシアが強いのはなぜかと言いますと、あそこに天然資源がたくさんあるからなんですね。天然ガスがいっぱいあってですね、天然ガスをヨーロッパや、そしてまた日本などに供給しているんですね。ですから、ロシアはある意味においてはいろんな国を抜きに出て強い権限を彼らはこの国は持っているんですね。ではですね、知性や知能や科学水準を、この水準を引き上げることによって祝福されるならば、私たちが住んでいる、私たちが信じている神の国もですね、そういうものでありましょう。神の国もですね、知性の水準を上げれば上げるほど、神様の祝福が豊かに私たちに注がれる、そのような国でしょうか。神の国というのはですね、確かに知性は大事かもしれませんよね。デボイドをしなければなりませんし、QT もして、御言葉をですね、しっかり学んでいかなければなりません。でも、聖書の御言葉の知性が、高められたとしても、それは本質的な神様の祝福にはつながってはこないんですね。聖書の世界で神様の祝福の源というのは、神の言葉であるけども、神の言葉に働いている神様の御霊の働きによるものなんですね。聖書の御言葉は、ある意味によっては聖書の中にも書いてあります。これは、文字であると書いてあります。ある意味によってはこれは文字である。でも、この文字である聖書の御言葉の上に、神様の命なる御霊の働きが起こりますと、霊魔となって人を生かす神の言葉になってくるんですね。ですから、知性は大事かもしれないけども、それ以上に大事なことは、神様がそこに働いてくださっているかどうかなんです。聖書の御言葉は大切かもしれませんが、そこに聖霊様が神の命を持って働いてくださるか、それがですね、一番大事なことなんです。ですから、聖書の御言葉を見て、イエス様の聖書の御言葉を見るときに、すべてのことは神様の持っていらっしゃる御霊の働きによってこれが実現したということを教えています。例えば、天地創造のところで、創世記の一章の一節と二節は、地は形なく何もなかった闇が全世界を覆っていたとき、神の霊、精霊がその水の上にうごめいていたと書いてあります。 神の御霊なる聖霊様がその水の表を表にご臨在してくださいまして、神様が言葉を発するときに神の霊が光を創造し、そして私たちの住んでいるこの世界を形あるものとしてそれを創造、そして作り上げてくださったんですね。ですから神様の御霊なる聖霊様が私たちの人生、私たちの住んでいる世界に働かなければ、聖書の御言葉を通して私たちは神様の偉大な力に預かることができないんです。例えば、イエス様の御業を見てもそうだと思うんですね。イエス様がバプテスマのヨハネから、水の洗礼を受けられてですね、そしたら上からですね、鳩のような形をした精霊が鳩の姿を持ってイエス様のところに降りてこられたと言います。そしてイエス様はそれからですね、全世界に出ていって、イスラエルのですね、ガリラヤからイスラエルのその地域の人々に出ていってですね、町々において福音を語られました。そしてイエス様の偉大な働きというのは、ありとあらゆる罪の力を打ち破り、罪によって捕らえられている人々を悪魔の手から解放する神様の力という働きをなさいました。でもそれら全てはですね、それら全ては神の御霊なる聖霊様がイエス様のうちに注がれているからそれが実現したんですね。イエス様が御言葉、神の言葉を語った時に神の言葉を通して人々が解放され祝福を受け、そして癒しを受けるその源は聖霊なる神の力が働いているからそれが起こったんです。ですから私たちはね、どんな時にもですね、知性は大事かもしれない、聖書の学びは大事かもしれない、でも神様の御霊によって満たされ神の力に預かるということをですね、私たちは求めていかなければならない。
アメン。
神様の御霊なる聖霊様が私たちに働くときに、私たちは頭で信じる信仰でなく、神の言葉によって心で信じる信仰の目がですね、開かれてくるんですね。もし私たちが頭で考えて物事を理解しようとするならば、聖書はですね、ほとんどの部分がですね、多分 80% 以上の部分がですね、信じることができないものになってしまうと思いますね。神が天と地を創造されたときに6日を作って6日間で作られた、このことは、頭で信じることは、頭で理解して信じることはできないことであります。でも私たちはそれを信じています。イエス様が信じる前は、聖書を開いて、6日で神様が天地創造したなんて言うたら、それはバカなことだと思ったと思うんですよ。私もクリスチャンになる前はですね、なかなかそういうことは受け入れることはできませんでした。クリスチャンになってからも、なかなか6日間で天地創造された24時間の6日で6人しかいません。そのような知識しかありませんから考えておりましたね。でも聖書のこの部分はまだ理解できないけども、イエス様の十字架を通して私の罪を許してくださったことは信じる、いや信じたい、いや信じる、心から信じるということのところで信仰が入ったんですね。で、信仰を持って洗礼を受けたらですね、それまで見てた聖書の御言葉がただの文字ではなく、何か自分の心の中に命を与える、喜びを与える、感動を与える御言葉になっていくわけですね。後で分かったことは、聖書の御言葉はですね、イエス様を信じたときに聖書の御言葉の中に働く神の力など聖霊様の知恵をいただいて心の中で受け止め出していただいているんですね。心で信じて頭で理解する。でも世の中の人は頭で理解して、理解できるものは信じるけども、理解できないものは信じない。でも私たちクリスチャンは、うちにいらっしゃる聖霊様によって、内側で神の目を持って、神の心を持って、神の御言葉を信じて頭で理解するという、そういう信仰生活を私たちはしている。ですからどんな時にもですね、聖霊様が私のうちにいらっしゃるならば、聖霊様が私のうちに満ちてくださるならば、聖書の御言葉は全て私に有益な言葉であると信じることができます。聖書の御言葉が私のうちに満ち溢れているならば、私の人生に起こる目に見えるどんな状況であったとしても、神が共に働いてくださると信じることができる。例えば聖書の中でエリアが水浸しの祭壇を築いて、 そして目の前に敵でありますと、このバールの預言者を目の前にしながら、彼はですね、一人、たった一人でですね、天に向かって、ね、神を、主を、火を持って答えてくれと言ったときに、火がなってきた。そういうこともですね、あり得ると私たちは信じることができる。
アメン。
今でも、ね、神がよしとしてくださるならば、死人がよみがえり、神がよしとしてくださるなら、病人が癒され、神がよしとしてくださるならば、どんな弱い信仰者であろうが、暮らしなどのような小さな信仰しか持っていない私でも、神の技をすることができると、心から信じることができているんです。
アメン。
ですから、聖霊に満たされることが、私たちのら信仰生活をよりよくですね、この祝福された人生を唯一の秘訣であります。私たちは聖霊に満たされ、頭でなく心で信じて、心で信じて頭で理解する信仰を持ってまいりましょう。それでは、聖霊様に満たされるためには私たちはどうしたらいいのか。何番目に、自分中心の生活から神様中心の生活に変えなければならない。まあ、当たり前のような話でありますが、私たちクリスチャンはクリスチャンであったとしても人間であります。この地に足はつながっておりまして、この地の食物によって自分の肉体を、この維持しなければなりません。ですからどうしてもですね、クリスチャンになったからといって急にね、世の中から完全に切り離された生活をすることはできないんですね。だから私たちはこの地上のいろんな情報が耳から目から語る言葉によって、そしてこの手足を通してこの地上のものに触れますよね。そうしましたら、どうしてもこの地上の人々が生活している生活様式のように、頭で理解する、頭で理解して信じる、頭で理解して物事を考える、頭で理解して物事をこの秩序立てて人生の導きを実践していくという、そういうふうな考え方があります。でもクリスチャンはこの世の中のものによって生きるのではないというふうに決心した私たちはそういうものなんです。
ね、
例えば、ね、人はパンだけで生きるのではなく、その神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるというそのような信仰生活をしています。
ね、
ですから私たちの頭の中で信仰生活の中で2つの考えがいつもぶつかり合っているんですね。ね、頭で考えるという自分中心の世の中中心の考え方の生き方、物事の捉え方。でももう一つは信仰者として神の言葉によって、たとえ目に見えなかったも神の言葉があったら、ね、必ずそれはですね、信仰によってそれは実現するという信仰の思いです。ですからこの2つの考え方をですね、私たちは戦わせながら私たちは信仰生活をしているんですね。だから決心しなければならないんです。私は神様の御言葉と神の御心によって、神様中心によって私は生きていくと私たちは決心しなければなら
ない。
ね、だから神様を中心にする生活をして、神様の御言葉を中心とするそのような生活をして、神様の導きを一番とする生活をするときに、私たちのうちにいらっしゃる聖霊様はより強く私たちの魂を耐え、私たちの人生を神様の祝福の地へと導いてくださるんです。
ね、
目に見えるもの、この地上のものはですね、霊的なものが整えられたら、目に見えるものは整えられてまいります。
ね、
神の言葉を中心とすれば、この地上の知性がですね、知能がですね、知性も私たちについてくるんですね。私たちは神の国をですね、あるいは神様を中心とすることを決心し、神様中心の生活をしなければなりません。神様を中心とするときに、神様一番として中心として生活をするときに何が起こるんでしょうか。私たちのうちにいらっしゃる聖霊様は、イエス・キリストが天に戻られるときに、天の父にお願いして、もう一人の別の助け主としてあなたに与えようと言われた方が聖霊様でいらっしゃる。ですから、聖霊様がもし私の人生の中心にいらっしゃるならば、イエス様が約束された祝福が私たちの人生に流れ込んでくる。
アメン。
もし私たちがイエス様を中心、神様を中心の生活をしていると言いながら、イエス様の技が私たちの、イエス様の恵みが私たちに実現していないならば、私たちは神様を中心とする生活からちょっとずれてる生活をしているということなんですね。まず最初の目にどんなことが起こるんでしょうか。ね、神様、イエス・キリストは私たちを義とする神様の、神であったと書いてあります。つまり私たちは、ね、罪から来るところの 呪いの意識から解放されるということがイエス様の技でありました。
ね、
うん、私たちが、ね、過去の罪にとらわれている、自分が人をですね、傷つけてしまう罪深いことがいたときに、そのことによって私の人生が、そのことによって私の人生が捉えられているならば、イエス様が私たちのうちに聖霊様を通して神の素晴らしい救いをですね、実現してないことになるんですね。私たちが神様を中心にするときに、私たちの罪や罪の思い、罪の咎め、罪から来るところの呪いの意識、そういうものから私たちは完全に解放されてまいります。
はい、
そして次にですね、イエス様が私たちの人生に働いてくださるのは、私たちの霊と魂と肉体を癒すためにイエス様は働いてくださるんです。
はい、
ですね、聖書の言葉で飛んでしまいます。詩編の103編の4、どうぞ。詩編の103編の4節に、あなたの命をあなたがあがなり、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生良いもので満たされる、あなたの若さはわしのように新しくなった。聖書の中にはですね、もう聖書にわたってイエス・キリストを信じて、イエス様の十字架が人間の人類の全ての罪を、除いてくださり、罪の斜めから解き放し、罪の呪いから人々を解放したと私たちに教えている。ですから罪にとらわれていないならば、私たちは神様を中心として生きているはずです。罪の意識によって、ああ私はダメだ、もうダメだ、私の人生では神様に見放されたような人生を送っているというふうに考えている人というのは、希望を持てない人というのは、神様を中心とする人生からちょっとずれているんです。もう私たちはですね、そのずれた時には私たちは神の前に、ね、悔い改めて出ていかなければならない。神様の中心の生活をする、その時に聖霊様は私たちにイエス様の技を私たちの内側で素晴らしい技を実現させてくださいます。第2番目に、御言葉がたくさん私たちの内側に蓄えられなければなりません。まあ、要するに知性も大事だということですね。勉強も大事だということですね。吸収も大事だということですね。大体私は勉強する時しかないんですけども、聖書の御言葉はあまりよ、大学、クリスチャンになってですね、大学の時クリスチャンになりましたね。その時はね、本当に聖書を読みましたね。もう聖書をね、枕にして、図書館でいつも出てましたけどね、もう読んで疲れて、もう電車の中でも疲れて、もう読んでですね、そして疲れ切ってですね、支援バイクという大きな聖書をね、枕にするとちょうどいいので、いつもそばでですね、寝てたわけです。たくさん読みました。でも選挙会に行った時は、今度は、ね、聖書の御言葉よりもたくさん読みました。でたくさん読んで、たくさん読みたから、ちょっと横疲れて、ちょっとあんまり好きじゃないようになってしまったんですけども、でもですね、私は思うんですけども、たくさんの御言葉を持っている方が、うちに例えている方が祝福はたくさんあると思います。でもこう考えません。一つの御言葉をガーッと掘り下げていることによっても、そこから全ての真理は明らかになる。まあ、大久保先生が昔言ってましたね、クリスチャンになったときにですね、その聖書の言葉はね、表面にパーッと理解して読んで信じますじゃなくてね、一つの言葉を、ね、決めて、それを実現させる、それをね、もう完全にそれを完璧に、自分が完璧と思われるぐらいね、それを実現させたならば、あなたは聖書の言葉のほとんどのね、これをね、理解していることになるよって言うんですね。そんな簡単なことかなと思って、一つの言葉をですね、選びました。ね、人がしてほしいこと、自分がしてほしいことを人にもね、してあげなさいという、黄金律と言われるのは、また言うのが一つのことですね。それは本当に難しかったですね。それをね、考えれば考えるほどね、どんどんどんどん自分が、それにふさわしくないものであることは分かる。ふさわしくないものが、ね、ないことが分かれば分かるほど、でそういうふさわしくないものをふさわしいものとしてくださった十字架の恵みを知ることができました。そういうこともあるんだな。聖書をたくさん読むことも大切だし、そして頭で一生懸命理解することも大切だけども、でも一つの御言葉を通して神様に出会い、一つの御言葉を通して神の真理に出会うこともあるんだな、このことを体験することができました。まあ、ともかく聖書の御言葉はたくさん読まなければなりません。 たくさんの、たくさんの祝福の言葉をいただいたら、神様はその御言葉によって聖霊様の働きを起こしてください。神様は、また聖霊様は、聖書の御言葉を逸脱して私たちに働きはなさいません。聖書の御言葉という神と私たちが契約した契約の書物の条件を通してしか神様は私たちの人生に働くことはおできにはならない。
つまりね。
ですから私たちは聖書の御言葉をたくさん読まなければなりません。いっぱい聞こえなければなりません。あの箴言の4章の20節から23節の中に、我が子よ、私の言葉をよく聞け、私の言うことに耳を傾けよ、それをあなたの目から離さず、あなたの心の内に溜まって、ミイラ様のようにそれは命となり、その全身を健やかにする、力の限り見張ってあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧く。つまり、神様の御言葉が私たちの中に、どのような形を持って、そこに留まっているかということですね。で、命の書物として信仰を持って神の言葉を留めているならば、命、その命の言葉から神の命が流れ、その命の水の恩恵にあなたは預かることがある。だから、あなたの心に何どんな言葉が残っているのか、世の言葉が残っているのか、自分のですね、この失敗したところの挫折した言葉が心の中に残っているならば、それはあなたに災いをもたらしている。しかし、それに変えて神様の御言葉をしっかり持っているならば、命が流れてあなたの人生を潤すことができるということです
よね。
ですから、私たちが聖書の御言葉をたくさん読まなければなりません。たくさんの約束を知らなければなりません。たくさんの神様の祝福の言葉を私たちは知らなければなりません。そして、その御言葉を持って、御言葉を持って、神様に祈り、聖霊様がその御言葉を通して働いてください。第3番目に、聖霊様が私たちの人生に満ち溢れなければならないということをお話ししております。ということは、聖霊様と私たちの関係が良くならなければ、いい関係でなければならないと思うんですよね。喜んで私たちの祈りを聞いてくださるような、いい関係に聖霊様と私たちがそういう関係になっていなければなりません。聖霊様はですね、二つのことをなさいます。二つのことをなさいます。それは何かと言いますと、この事業において、神様の福音を全世界に述べ伝えるために聖霊様は私たちの命に注がれました。あの詩篇の一章の8節の中に、聖霊があなた方に臨まれるとき、あなた方は力を受けて、そしてエルサレムの様になる、そして地の果てにまで福音を述べ伝える力の源となるとこの命がありました。もう一つは聖霊様は、イエス様と同じ技をし、イエス様よりも大いなる技をするために、聖霊様は私たちの内側に、そして私たちに教えを与えるために私たちに臨まれました。ですから、聖霊様の働きを妨害してはいけないんですね。で、聖霊様は、ね、この目的を持ってこの地上に私たちに注がれました。聖霊様が宣教の霊なのに、私たちが伝道しなければ、聖霊様はですね、私たちの中で働きをとどめてしまう。私たちが、聖霊様、あなたは宣教の霊、私に力を与えてくださる霊、そして宣教のためには、私の祈りを通して病人を癒し、そして悪霊を癒し、そして災いをですね、人々から解放する、災いから人々を解放する力を発揮してくださると信じて、宣教の霊である聖霊様と、ね、一致して歩むならば、神の技を私たちはすることができます。
アメン。
聖霊様は私たちの時代にもう一つはイエス様と同じ技をし、イエス様のこの偉大な技をするために私たちの時代に来やってくださいました。そのために私たちにいろんなことを教えてくださいます。ありとあらゆる知恵と悟りを私たちに与えてくださいます。これに、ね、聖霊様、イエス様と同じ技を私を通してこの地上にしてくださるんですね。私を祝福するばかりじゃなく、命の川が流れるように私の環境の中にある全ての人々にもイエス様がなさいました祝福の技を私を通してしてくださるんですね。天国の祝福に私を満たすばかりでなく、祝福の天国の祝福を一つに与えてくださる技をしてくださるんですね。あなたの使命を知りました。私はあなたの使命を妨害しません。あなたの使命に私も共に歩んでいきます。そしてあなたと共に歩むならば、私もその祝福に預かることを本当に感謝しますと言って、聖霊様の働きを妨害したい
んです
。聖書の中に、聖霊を悲しまってはいけないというのがありました。聖霊様はどうしたら悲しむでしょうか。聖霊様は 聖霊様の、神の、非常意といいますか、感情と知性、知恵とその感情と知性と非常意、意志をですね、尊重するときに聖霊様は悲しまず、そして萎縮せずに私たちと共に神の技を持ってこの地上を共に歩んでください。ですから私たちは聖霊様といつもですね、心を一つにしていかなければなりません。聖霊様が考えることを私たちは考え、聖霊様の願っていらっしゃることを私たちはそれを受け止めていき、聖霊様が歩むときに私たちは十字になってその聖霊様と共に歩む、この聖霊様といい関係をいつも保たなければなりません。最後に第3番目に、私たちは失望してはいけないということです。聖霊様は私たちのうちにいらっしゃいます。ですから私たちは天地万物が6日で創造されたことを信じています。聖霊様が私たちのうちにいらっしゃいます。ですから次の日はですね、イエスはお祝いします。復活者のことを信じていますからお祝いします。聖霊様は私たちのうちにいらっしゃるので、私たちは礼拝に来ます。聖霊様は私たちのうちにいらっしゃるので、私たちは何事によりとも祈りを捧げて神の救いを求めようとしています。ですから聖霊様はうちにいて、私たちの人生に祝福の霊として私たちの人生に祝福を与えと願っていらっしゃいます。でも私たちは、ね、なかなか願いが叶わない時には失望してしまいます。ね、ひょっとしたら私の受けた聖霊はちょっと違うんじゃないかろうか、あなたは祝福されているけど、私も受けた聖霊様は裁きの霊として来ているんじゃないかろうか、そういうふうに私たちは考えてしまう。でも聖霊様は祝福の霊なんです、
ね、
旧約聖書には、ね、神の人が、ね、地のみ出ていったらそこは祝福の地となり、神の人が出ていったところにおいてはそこは祝福された地となると書いてあります。ですから聖霊様は私たちの人生に祝福の霊として来てください、来ていてください。イエス様と同じことをしてください。イエス様と同じように癒し、イエス様と同じように私たちを愛し、私たちを受け入れてくださっている。ですから私たちはその働きが起こるまで信仰しなければならない、忍耐しなければならない。神様は神の時と方法を持っていらっしゃいます。私たちの考えでは違うところ、考えとは違う道を聖霊様、神様を持っていらっしゃいます。その時に私たちはですね、祈らなければならないと思うんですね。期待して祈らなければならないと思うんです。祈り疲れたら今度はですね、祈り疲れても今度は祈り疲れて祈れない時には、ただ主の御顔を仰いで神の御元に、ね、ひざまずかなければならない。ハンナがですね、お祈りするときに、彼女はもう疲れて、傷んで、もうね、もう悩んで、神様、どうして私をこのような苦しみの中に入れたんですか。彼女はもう祈る力も、そして叫ぶ力もなくて、彼女はただただ神の前において、で心を静かにして、神様の裁きを待っていました。そして、サムエルが与えられました。私たちは、どんな時にもですね、神様の救いと神様の祝福を信じて、私たちは信仰の祈りをするものとならなければ、忍耐を働かせなければならない。で、忍耐は練られた品性を生み出し、練られた品性は希望を生み出し、希望は神の愛によって必ずそれは実現すると聖書はロマ書の8章の中で私たちに言っています。聖霊様に満たされて、そして頭でない心の信仰をいただいて、聖書の御言葉を私たちの信仰の生活の中で命の言葉として私たちは体験して感じましょう。愛する天のお父様、あなたが私たちの人生に力強く臨んでいらっしゃることを感じました。神の偉大さは天地万物創造のその時から私たちの目を持ってこの世界を見てそれを知ることができます。そのような偉大な力が私たちの内側に聖霊様となって宿っているにもかかわらず、私たちはその力の恩恵になかなか預かることはできません。どうぞ私たちの肉、私たちの肉的な思い、私たちの人間中心的な考え方、そういうものが神様の力を押しとどめている、そのことを教えてくださったことを感謝します。神様、私たちの肉を破って、どうぞ私たちの身を委ねて、 聖霊様、あなたが力強く内側からあふれ出てくださいますようにお願いいたします。魂を変え、人生、家族、家庭関係を変え、そしてまた職場関係を変え、そして私たちの環境を祝福してくださる聖霊の働きを見てくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストの皆によって祝福しお祈りいたします。アーメン。